皆さんおはようございます。今日はですね、今年最後の礼拝となりました。皆さんどんな一年だったんでしょうか。記憶に残ることはどんなことだったでしょうかね。まあ、私の場合は何といっても台風15号、そして、我々と直接関係があった台風19号の被害ですね。やっぱりそれは本当に東日本大震災の時を思うほど大きな被害で、私もいてもたってもいられない思いがした時期でありました。まあ、そういうことで今ライフネという格好として、栃木県の栃木市というところにですね、今もお手伝いしておりますし、来年もいろんな、まだまだ家の被害が続いていますので、その方針に行きたいと考えております。それともう一つは、東日本大震災からの付き合いがあった、三浦咲子さんという塩蔵わかめを購入しているそのところですけれども、その方が、去年11月末に突然亡くなられたんですね。71ですけれども、朝起きてこなかったので、家の人が行ってみたらもうすでに亡くなっていたと、脳内出血のようでありますが、まあ、そういう方との交流があったわけですけれども、突然亡くなられたので、やっぱり自分としてもいろんな面で備えていく必要があるなと、やるべきことはやっぱり早めにやっておかなければいけないなということを、まあ、つくづく思わされました。そしてまたご家族のためにもお祈りをさせていただいております。まあ、そんなことであんまりこう良い思いのしない一年でやったなという、まあ、そういう感じですね。でもその中にあってもいろんな人との出会いがあったり、信頼関係が築けたりとかですね、本当に多くの恵みもたくさんいただいているということがまた事実であります。であっという間にこう過ぎてしまうような一年でしたけれども、今回、今日締めくくりにあたりましてですね、この一年をこう振り返って、こう行きたいということも考えていたんですけれども、やっぱりせっかくこの人を見ようというテーマで、結城浩先生のですね、作詞された4番まで歌がありますけれども、あそこからイエス様の生涯はね、どういうものだったんだろうかということを、このクリスマスの第1週から、説教させてもらいました。で、すでに5回、御言葉からお話しさせていただいたんですね。誕生から、皆さんどうぞ思い出してください。誕生、幼少期、12歳、30歳、そして高生涯、十字架の死、復活、そして、40日後のこの昇天、そして今イエス・キリストは神の右の座にあって、大祭司として私たちのために取りなしをしておられるんだということを見ていったわけですね。そこまでが今までの話でした。クリスマスイブ礼拝の時にその最後のところをやったんですね、5回目のところ。で、今日は6回目ですから、イエス様のこの生涯というと何かというと、それは何でしょうか。キリストの、イエス様の再臨ということですね。大きなテーマは、イエス・キリストがもう一度この世界に戻ってきて、この世界を治められるね、千年間の王国を治められる、この再臨というテーマが、あるわけですね。まあ、そういうことで、今日は、この人の働きの、一章を今読んでいただきましたけれども、特にですね、この3節から、この11節10節まではだいたいこの間のクリスマスイブ礼拝の時にメッセージさせていただいたんですね。で、来られない方のためにもその辺のことを少しお話しさせていただきたいと思うんでありますけれども、この人 人の働きの一章には何が書いてあるかといいますと、イエス様がよみがえられたと、40日間イエス様が、彼らに現れて、すなわち弟子たちに現れ、多くの人々に現れ、500人以上の人にも現れてですね、そして神の国のことを語って、確かな証拠を持って自分が生きてるんだよということを人たちやその他の人々に示された。それが3節にあるこの言葉ですね。で、続いてこうずっと見ていきますとですね、イエス様は、父の約束を待ちなさい、まだエルサレムを離れるなということを言ったね。非常にこう厳しい環境なんですよ。この当時この弟子たちにとってエルサレムは厳しいんです。だってイエス様が、十字架にかけられて殺された町ですからね。人々の反対もありましたから、非常に厳しいんだけど、まだエルサレムを離れないで、そして私から聞いた約束を、父の約束を待ちなさい、あなた方は聖霊によってバプテスマを受けるよということを言われるわけですね。弟子たちは今度は6節でイエスの言葉に対してちょっとあんまりピントが合わないようなね、質問してますね。これどういうことですか。今こそ我々は聖霊によってバプテスマされて本当に力強くされるんですね、イエス様言ったわけじゃなくて、別の視点といいますか、ちょっと的外れな質問をしている6節。彼らは一緒に集まった時イエスにこう尋ねたと。ほら、主よ、これイエス様でしょ、主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくれるんですかって言ったの。これどういうことを言っているのかっていうと、この国を再興する、この当時のこの人々にとっての関心事はメシア的王国、すなわち黙示録で言っている千年王国というね、イスラエルにとっては本当に夢の世界だ、この希望の世界がある。でその国をいよいよ設立されるんですかイエス様という質問をこの6節でしているんですね。でもイエス様の答えはですね、そうだよ、いよいよ千年王国だよと言ったかというと、そうではないんですね。何と言ってるか、はい、いつとかどんな時とかいうことはあなた方知らなくてもいいんだ、イエス様おっしゃった。そんなこと知る必要ないから、それはまだ後なんだよ、知る必要ないよ、それは後なんだよというよりも、ここで父なる神がご自分の権威を持ってそれはお定めになっているから、まだあなた方に今どうのこうの言う時じゃありませんということで、あなた方は何をすべきか、それはこの8節にあるように聖霊を受けて、そして力を受けて、本当にイエス・キリスト私の証人として、全世界に出ていくんだよということを言ったわけでありますね。そこまでがこの流れであります。そしてどうなったのかというと、前回見ましたけれども、彼らが見ている間にイエス様は挙げられ、雲に包まれて見えなくなられたということですね。これやりました、この間クリスマス のイブ礼拝の時にですね、これは栄光の雲に包まれて、そして、父なる神の右の座、栄光ある立場に立たれるということですね。これが9節、いわゆる昇天と言います。天に、昇るということですね。私たちがこの地上の生涯を終えて主のもとに召されるのは何ですか。それも昇天なんですよね。でもそれは召される天ということですね。イエス様の場合だけです、昇天、それは天に昇られたの、文字通り引力に逆らってぐーっとイエス様は栄光の体を持って天に昇られた昇天なんですね。まあそういうことでですね、ここで天にお帰りになったイエス・キリストがあります。そしてずっと彼らは見ていたわけでありますけれども、雲、栄光の雲に包まれて、そしてやがて見えなくなったということです。でイエスが登っていかれるとき、弟子たちは天を見つめていた、ずっと見てたんですよ。見えなくなる、ずっとずっ こまでもどこまでも上に上がっていく姿を見ていたわけでありますけれども、その時誰か二人がいました。白い衣を着た人、が二人。これは天使ですね。天使が二人、彼らのそばに立って、話しかけるわけですね。で、今日のこの話は、この11節からなんです。そして、10節までは前回話しました。もう一つだけ付け加えるとするならば、イエス・キリストは天にお帰りになって、そして父なる神の右の座にあって、今、一人一人のために取りなしの祈りをしているんですね。大祭司としての働きをイエス・キリストはしているわけ。2000年間、イエス・キリストは大祭司のその仕事、奉仕を今されているんですね。そして私たちとも人格的なつながりを持って、今も関わり導いてくださっているお方、これが天に帰られたイエス・キリスト、大祭司としての役割した。で、この方は今2000年間の間、天におられるわけです。神の右の座にあって役割を果たしておられるわけでありますけれども、どうなるのかということは11節に書いてある。まだ2000年間このままですよ。でもそれが終わっていつかは分かりませんけれども、やがてどうなるのか、それがここにある言葉なんですね。再臨、皆さん聞いたことありますか。再び臨むと書いて再臨。キリストがもう一度栄光の体を持ってこの世界を治めるために来られること、これを専門用語で再臨というんですね。これはぜひこう私たちは覚えておく必要があります。ぜひぜひ覚えてください。賛美歌歌ってもそういう賛美歌っていっぱいあるんですよ。私たちは何気なく歌ってるものがあるかもしれませんけれども、でもよく詩を見てみると、あ、これってキリストの来られる時歌ってるんだよね。今日歌った歌の中にももうすでにそういう詩はありますね。で、ガリラヤの人たち、これミスカイが言うんですね。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。ずっと見ていた。ガリラヤの人たちっていうのは誰のことを言ってるかというと、これはイエス・キリストの十二弟子です。イエス・キリストの十二弟子のうちの11人はガリラヤですから、北部出身ですから。で、漁師とかいろんなことをしていた人々ですね。一人だけ違う、都会派の人がいたの。私のようなね、都会派の人が弟子が一人いたんですよ。あんまり反応してくれなくてすいません、都会派なんですよ。誰でしょうか。はい、それはカリオテ出身のユダですね。イスカリオテ、すなわちカリオテというそのユダの地域に住む都会派のユダということなんですよ。この人だけは違うんです。あとはみんなガリラヤ出身なのね。まあこういうこのところでガリラヤの人たち、今もうユダはいませんから、この時だから、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方を離れて天に昇られたこのイエス、はい、今天に行かれましたよ。栄光の体を持って行かれましたよ。そしてその挙げられたイエスは今度どうなるのか。ほら、天に昇って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。同じ姿で来られるんだということです。これは人間の目に見えることでありますから、これをキリストの再臨というんですね。でも聖書を見ると人間の目に見えないで一瞬間的に空中に来るときあるんです。イエス・キリストはそれ何て言うんですか。空中再臨、あるいは軽挙とかね、言うわけですよ。これとこの目に見える形でキリストが来られるということは別ですからね。ここはしっかりこう分けておかないと聖書が分からなくなっちゃう。いつもごちゃごちゃして聖書ってなんだかよくわからないって。これはもう別前ですよ。空中再臨と地上再臨は別ですから、ここで言ってるのは地上再臨。全ての人が目に見える形でイエス・キリストが栄光の姿を持ってまた戻ってくるって言ってるんです。これは、はい。でもう戻ってきたんですか。イエス様は戻ってきたんですか。戻ってきてないですね。まだ栄光の体で 戻ってきてないんですよ。で戻ってくるときはどこに戻ってくると思います？ここ見ると、はい、ここ見るとどこですか？ここは場所はエルサレムのオリーブ山ってありますよね。ね、エルサレムのこれは東の方にあるエルサレムから離れてこうケデロンの谷をこう越えてね、それをこう東の方に来るとオリーブ山があるわけですね。でそれよりももうちょっと東山麓にあるベタニアなんです。これはベタニア村というところ。なんでこれベタニア村なのかっていうと、それはルカの福音書24章50節で書いてあるんですね。ベタニア村だと書いてある。でベタニア村のところにイエス・キリスト、オリーブ山の東山麓にある村、ここにイエス・キリストは再臨されるよということを言っているわけでありますね。まあそういうことであります。最初は違うんですよ。再臨はオリーブ山がもちろん来るんですけども、この近くにね、最初はボツラというところに来るんですからね。エドム、あとペトラとかあの辺のあるペトラですよね、ボツラ、そこにイエス・キリストは来られる、そしてこちらに移ってくるということですから、この流れをぜひご理解いただければと思うね。で、イエス・キリストはまだ来られてないんですけれども、じゃあイエス・キリストがやがてもう一回来られるんですけれども、そして世界を治めるわけですけれども、その時はどういうふうなことなのかってことはここだけだとわからないですね。11節見ただけではよくわかりません。これはもう一回来るよって言ってるだけですから。じゃあどこにどんな形で、まあどこにっていうのはわかりました。どんな形の時に、どんな状況の時に来るのかっていうと、これはですね、一番詳しく書かれている聖書の箇所はどこでしょうか。もう主語にも書いてきました。まあいろんなところでキリストの再臨については書かれているんですけれども、まとまった形で詳しく出ているのはこれはマタイの福音書ですね。マタイの福音書24章、キリストの再臨、はい、詳しいマタイの福音書24章、もう頭に入れちゃうんです、こういうことは。そしてそこをこう読んでいくと分かるようになりますから、ちょっと開いていきたいと思いますね。マタイの福音書の24章、はい、9節からですね、24章を見るとイエス様の交渉外終わりの時にですね、そのエルサレムの神殿をオリーブ山から見てるわけでしょ。オリーブ山から見てる、集会室にもオリーブ山から見たエルサレムの全景っていうのが写真ありますよ。でそれをこう見ながら今日のこのところを確認してもいいんですけれども、オリーブ山に座って神殿を見て、そして弟子たちがこのイエスに尋ねるわけですね、あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのかと尋ねるわけです。あるいはこの素晴らしい神殿ってすごいよねと言うんだけど、これはやがて石が崩されずに積まれたまま残ることは決してないとイエス様は言うんですね。これは後40年後に起こるこのエルサレム神殿が破壊される姿、これをイエス様は予言している。マタイの24の2節、石が崩されずに積まれたまま残ることは決してない、すなわちこれは徹底して破壊されるということをイエス様は言っている。そしてそれに対して弟子たちがあなたの来られる時とか世の終わりにはどんな前兆があるんですかと言った時に、イエス・キリストは4節から人に惑わされないように気をつけよということで、これはイエス・キリストが来られる前の世の終わりの前兆、すなわち生みの苦しみの初めのことをこの4節から8節で言ってるんですね。そしていよいよこの9節から、30節まではイエス・キリストが来られる特別の期間、聖書では、一般的に何て言われるか、キリスト教用語で何て言われるかというと、これは大観難時代というんですね。7年間の大観難時代、そして特に後半の非常に激しい 世界に対する神の怒りの時がありますけれども、それがこの9節から書かれている。9節。でそこに非常に詳しくこう書いてありますから、それを見ていきたいと思うんですね。その時人々はあなた方を苦しい目に遭わせます、殺します。これはユダヤ人に対して言ってますからね。ここはそういうふうにきっちり読まないといけません。あなた方というのはユダヤ人に対して苦しい目に遭わせる、また私の名のために、キリストの名のために、あなた方信仰を持っているあなた方は全ての国々に憎まれる。世界中の人がユダヤの人、イスラエルを憎むという、そういう時代がやがて来る、そういうことを言ってるんですね。でその時ってこう書いてありますけど、これは前回も話しましたけれども、この、訳よりもそれからとかその後という意味がありますので、その方が私はこの8節、この3節から8節までの流れと9節から30節までの流れを見たときに、それからとかその後その後とか、その方がよく分かりやすいのかなというふうに思って、そういうふうに読み替えています。特にこれは7年間の観難時代の、後半の時代に入っているわけですね。でその時のことをイエス様はここで詳しく語っています。でそれをちょっと見ていきたいと思うんですね。まず今読んだところはほんの最初の頃ですけれども、この時代には、不法がはびこり、多くの人の愛は冷たくなるというふうに言ってますね。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。これはその当時いるユダヤの人々に対して言われていることであります。そして、この御国の福音は全世界に述べ伝えられ、全ての国民に明かしされ、それから終わりの日が来る。これは観難時代のその時のことを言っている。世界にこの観難時代になると宣教師がたくさん出てくるんですね。何人出てくると思います？有名な人は、有名な人、ユダヤ人の世界宣教する人たちが出てくるんですよ。何人出てくるか、これは黙示録見るとね書いてあるんですけれども、14万4千人、特別に選ばれし14万4千人が使わされて、そして全世界に伝えられ、福音を述べ伝えるということですね。パウロ級っていうか、本当にそれクラスの人たちがもうたくさん出てくるわけですね。こうして、キリストの福音がやがて全世界に述べ伝えられていくわけです。もちろん今も述べ伝えられてるんですよ。でもさらに確かな形で述べ伝えられる。でこうして、終わりの日が来る。これ終わりの日が来るというのは、これはキリストの再臨が来ますという意味です。キリストの再臨が来ます。はい。それゆえ15節、それゆえ預言者ダニエルによって語られた、荒らす憎むべきものが聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取りなさいと、マタイはあえて言ってるんですね。で、その時ユダヤにいる人々は病に逃げる。はい、これはいつですかというと、預言者ダニエルによって語られた。これダニエル氏を話しちゃう。ダニエル氏を読むんですね。はい、しっかり神は裁き人ということですから、ダニエル氏に書いてある。でそれは荒らすに憎むべきものが、これは反キリストが聖なるところ、すなわち神殿に立って我こそは神なりと宣言するんですよ。これはこれがダニエル書の予言なんですね。あるいはテサロニケの中にもこれはきっちり書かれています。でその時になったらユダヤにいる人々は山へ逃げようって言うんですよ。ほら、はい、山って言うとどこですか？今エルサレムですよ。はい、頭の中でもイスラエルの子はイメージしてください、地図を。はい、聖書見てもいいですけど、はい、エルサレムから今度見て山に逃げようって言ったら、当時の人々はどういうふうに考えていたかっていうと、はい、エルサレムの東側に流れる川は何ですか？昼でもヨルダン川ですよね。はい、ヨルダン川がこう流れてるわけでしょ。そのヨルダン川の東にあるのは山なんですよ、ずーっと。で今回ですね 3D のね、イスラエルのね、 地図を昨日変えましたから、この御言葉が分かるように変えましたから、で、あそこの集会室にちゃんと貼ってありますから、 3D ですから、そうすると山がちゃんとこう出てくるね、しっかりと、あ、ここなんだな、ヨルダン川東にあるあの険しい山々にイエス様は逃げなさいと言ったの。なぜ逃げる？そこは教会の地だから。ほら、もう本当に入り組んで、もう険しい地ですから逃げるのにはふさわしい。なぜ？それは反キリストの軍勢が入り込めないんです、あんまり。だからそこに逃げようと言ったんです、イエス様。はい。そしてその時どういうことがあるかっていうと、その日、キリストの終末の時に哀れなのは身重の女と死ぬ身を持つ女だと言うんですね。ただあなた方が逃げるのが冬や安息日にならないよう祈りなさい。はい。なんで冬にならないように祈りなさいと言うんでしょうか。雪が降るからですか。そうではなくて、これはですね、雨季になるからものすごいこう雨が降るんですね。洪水になるんです。そして人々はこう流される。教会の地だからもう川も一気にこう流れて、普段川でないところがこう川になるように流れるので、冬にならないように祈りなさい。日本とは全然違いますよ。こういうイエス様がおっしゃったんですね。で、その時はどういう時代かっていうと、21節でちゃんとイエス様言いました。これイエス様の表現です。その時には世の初めから、あの天地創造の時からイエス様の時代に至るまで、いまだかつてなかったような、またこれからもないような、ほら、これからもないっていうのは今ですよ。今私たちの住んでる時代もないようなひどい苦難があるから。だから世界で一番大変な時が来るっていうのが、ここでいう大患難時代だっていう根拠なの、21節が。で、これはダニエル書の解釈によると7年間ということなんですね。そういうことで7年間の患難時代と言われて、特に後半の方は未だかつてないような苦難が全世界的な規模で起きてきますということを言ってるわけです。そしてさまざまな偽キリストが現れたり、いろんな、偽預言者が現れて大きな印や不思議をして人々を惑わせるんですね。まあ今もそれはありますよ。今も世の終わりの前兆ですから、それは今もそれあるんです。反キリストはたくさんいますしね、世界に。何人か数えたことはないですけど、まあ、たくさんいるわけです。我こそは神なり、キリストなり、宣言する人、日本だっているでしょ、そういう変な宗教の人たちが。そういう人がいて、いろんな惑わしをする、騙すんだということです。そして、人々に対して惑わしを送り込んでくるときに、27節、人の子が来るのは、はい。27節、人の子。これはダニエル書にありますように、イエス・キリストがご自分のことを言う場合、神の称号として人の子って言うんです。イエス様は自分の子ことを、ああイエス様もやっぱり人の子だなとか言って、イエス様の価値を下げるような意味で人の子って意味じゃないですよ。これは当時使われた言葉なの。メシアを表す言葉を言う場合、これは人の子、イエス様はご自分のことを言う場合にこういう言葉好まれたのね。イエス様がおっしゃってる人の子、すなわち私が来るのは、稲妻が東から出て西にひらめくように、ちょうどそういう時に全世界的に来ますよ、瞬間的にもうさっと来ますよということです。そして、29節はいろんな天変地異があるということですね。苦難の日が続いて太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の晩鐘は揺れ動かす。これは比喩的に解釈しない方がいいです。よく聖書のわからない箇所、みんなわからないからといって比喩的に解釈するんですね。あるいは霊的に解釈する人が結構いるんですけれども、やっぱりこれはそのままこういうことが起こるというふうに受け止めていく必要があると思います。さて最後ですね、30節どうなる。それはその時人の子の印が天にあられ、はい、イエス・キリストが再臨するということが書いてある。これはイエス・キリストが見える形で現れるということですね。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の 雲に乗ってくるのを見るのです。はい。世界の地上のあらゆる種族人々はですね、悲しみながらイエス様をお迎えする。普通ありえないでしょ。イエス様は皆さん悲しみながら迎えます。悲しみながら迎えないですよね。キリストを信じてない人があまりにも多いって意味ですよ。キリストを信じる人もこの時代にたくさんあるんだけど、それ以外の人もあまりにも多い。そういう人たちはイエス・キリストの裁きがあるということですから、それは悲しみながら迎えなければならない、ね、地上のあらゆる種族に見られる。当時は見られないですよ。当時はもうイエス様が来るということはこの地域の人しか見られない。でも今はイエス様が来られるのはあらゆる人々を見られますね。何によってでしょうか。人工衛星によって、衛星放送によって、今世界のどんなどこの地域で起こっているのか瞬時に分かりますね。だエルサレム の, あの西の壁でしたっけ、あれでの様子も今ネットで全世界に放映されてますからね。ですからそれ分かるんですよ。ですからイエス様が来られるっていうのはもう大々的に世界の人が知ることができる。同時に全世界の人が、そういうことですね。それは人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲、これは雲っていうのはあの栄光ですね、神の栄光、すなわち社会なグローリーという神の栄光に包まれてイエス・キリストは来られるんだということですね。ボツラに来て、そしてやがて、オリーブ山の元に来るわけであります。これがイエス・キリストが来られるということです。でこの他にもありとあらゆるところに、聖書の大きなテーマは再臨ですから、終末完成時代ですから、この希望を与えるためにイエス・キリストは来られるということはありとあらゆる聖書の箇所で書いてあるから、だから私たちは本当にそこを読む必要がありますね。聖書の再臨について、終末に生きる人は特にこれは知っていなければなりません。ぜひそのことをご一緒に学んでいければ幸いです。はい、以上ですけれども、今日の話はイエス・キリストの今度再臨というものですけれども、皆さんはどのように思われましたでしょうか。何か夢物語だったんでしょうか。そんなことありえないというふうに皆さんは思われたんでしょうかね。本当にこれは非常に大きな聖書のテーマで、終末論とよく言うんですね。非常に大事なことですから、私たちもこの聖書から終末論を学んでですね、聖書をもっと広く深く知るためにも、こういう分野にも気をつけていきたいなというふうに思います。はい、以上でありますけれども、今日の結びとしてですね、キリストの再臨というテーマでした。ほんの少ししか皆さんとお分かちすることはできませんでしたけれども、いつ起こるかはこれは分かりません。キリストの再臨は、ただ今は生みの苦しみの時代に入っていますから、そんなに遥か先に起こることではないんじゃないかというふうに思うんですね。非常に今危機感を持って私たちは、時代を見ていく必要はありますね。それとともにキリストの再臨というのはキリスト者にとって最大の希望なんです。最大の希望なんですよ、これは。だから賛美歌でも常にキリストの再臨を歌うし、聖書でも常にも再臨について語っているわけでありますね。キリストが神の栄光に包まれて世界に戻られたらどうなるんでしょうか。それはイエス・キリストはこの世界の諸問題を一気に整理する。今地球温暖化とか、もうありとあらゆる問題でしょ。政治の腐敗とかね、もういろんな国は国に敵対するとかね、独裁者がどんどん出てくるんです。そういう政治家が、そういうふうなことをやった方が世の中うまく回ってくるから、そういうふうに行く時代に大きな流れではなっています。でもイエス・キリストによってですね、全部の問題が一気に解決するんですね。そしてイエス・キリストによってこの地球はもう一回解決して回復して、そして千年間の王国時代が来る。もう千年間なんてのはあっという間に過ぎちゃう。日本で言えばいつでしょうかね、千年前。平の清盛の頃でしょうか。もうあっという間に過ぎちゃうわけですよね。そういう千年間が私たちに訪れるという。 私たちは千年王国の時どういうふうになるかというと、栄光の体を持ってこの世界を治める立場になるんですよ。こういう夢のある再臨、そして未来の千年王国ですから、キリスト者にとって最大の希望なんですよ。ここをしっかりと私たちは受け止めながらですね、この人を見よというテーマで第6回話させていただきました。ぜひイエス・キリストを見上げてですね、そしてこれから世界がどんな時代になっていこうともですね、しっかりこう聖書からこの基本的なことを学びながらですね、歩んでいければ幸いです。そして、人と比較しないで自分らしく私たちが生きていければ幸いですね。ぜひイエス・キリストを見上げて、この地上の生涯、あと何年生きるか分かりません。それぞれが突然命、我々は失うわけですから、あと何年生きるか、これは誰も分かりません。私たち夫婦もですね、毎朝ですね、朝起きるとお互いのこう生きてるかなどうかなって確認する年齢になっちゃったんですね。65過ぎると当たり前に目覚めていないんですよ。あれ、うちの奥さん今別々の部屋でね、ちょっと寝ていますけれども、起きてる、もう起きてるかなとかね、で妻は妻で私の部屋をちょっと訪ねて生きてるかなとかね、こういう時代になっちゃったの。なんか命わからないんですよ、お互い。いつ召されてもいいようにイエス様を見上げてですね、今週も、そしてまた新しい2020年もですね、主にあって生きて